英郎の医師の上にも3年。
この番組はバリアで赤ちゃんを守るファムズベビーの協力でお送りいたします。
皆様、2月に入りまして緊急事態宣言も延長になってしまいまして、本当に大変な感じでございますが、皆様いかがお過ごしでございましょうか。今回もシムズスタジオからお送りいたします。2021年もあっという間にもう2月ですね。今は少しでも楽しいひとときをお過ごしいただければと思うんですが、そして今回のゲストは冒頭素晴らしいお声をいただきまして、今回ゲスト兼アシスタントとしてお越しいただきましたフリーアナウンサーの道岡桃子さんです。イエーイ、
よろしくお願いします。
道岡桃子さんはですね、兵庫県の神戸市ご出身と一緒なんですね。
そうですね、神戸の、はい、で
現在はホリプロに所属されて、おられまして、フリーアナウンサーとして、以前は新潟テレビ21アナウンサー、あと日経 CNBC キャスターとしてご活躍されておられまして、あとですね、アイドルマスターシンデレラガールズ、スターライトステージ通称デレステにて、中井正広君と共演、またアデランス、第一生命の CM、 そしてですね、この新潟県知事選挙 CM、 これもすごいですけどねということで、あとですね、また映画にもご出演で、ちはやぶる結び、
ちはやプルですね、
ちはやプル東京グール、そしてこのテレビドラマではこの釣りバカ日誌、はい、緊急取調室などなど、そしてさらに興味深いですね、トークショーでこのひふみん、加藤一二三さんですね、あと長野正弘さん、次郎ラモさん、そしてですね、藤岡弘天さんなど、と対談されてですね、また特技が狂言ということで、これびっくりなんですが、大蔵流に弟子入りされておられるということでして、これも後ほどお伺いしたいんですが、現在もテレビ、ラジオ、イベント、SNS など大活躍中の道岡桃子さんでございます。
はい、ありがとうございます。
では桃子さんとお呼びしてよろしいでしょうか。
はい、ぜひよろしくお願いします。
ではご自身でもご紹介、自己紹介よろしくお願い申し上げます。はい、
もう先生がたくさんご紹介いただいたんですけれども、改めましてフリーアナウンサーの道岡桃子と申します。私は英郎先生と一緒の兵庫県神戸市出身で、大学卒業後にテレビ朝日系列の新潟テレビ21という地方局で3年間アナウンサーとして勤務しまして、その後東京に出てきて、今はホリプロという芸能事務所に所属して経済番組だったりとか、もともと子役をやっていたこともあって、映画とかドラマとかのニュースキャスター役をやらせていただいております。
そうですね、
はい、よろしくお願いします。
それでは早速ですが、桃子さん、アシスタントよろしくお願い申し上げます。
はい、頑張ります。今回もリスナーさんからのメッセージが来ています。三四郎さん、前回の英郎先生とエリカさんとのやり取りがとても楽しかったです。ヤングタウンや水戸黄門の話もっと聞きたかったです、ということです。
ありがとうございます。桃子さんには本当にいろいろ聞きたいこと満載なんですがもう神戸ご出身でですね、私は新潟も以前ちょっと診療応援に行ってたりとかですね。
あ、そうなんですね。
で実は京都の学校にも通っておられたということで、あれですね、私もこの学生食堂によく遊びに行かせていただきまして、はい、西王子ので衣笠のですね、いうことで、あれですよね、京都で狂言の、お稽古もされてたということなんですね。
そうですね、流派が関西なので、高校生の時から一応大蔵流に弟子入りさせてもらって勉強しておりました。
あーはーはー、私も実は京都 の, 住んでた下宿の近くに茂山千作さんですかね、お稽古場ありまして、御所から近かったんですけど、夜中にですね、おのこのこでも怖くて怖くて、もう化けて出るんじゃないかみたいな感じの、もう夜中 夢で飛び起きまして、本当に声がその稽古場から出てまして、夢じゃなかったんだということで、なんかやっぱり幽玄な感じですごいですよね。
そうですね、そんなに近くに住んでらっしゃったんですね。でも
そうですね、本当斜め向かいに住んでいました。
確かに家では練習するのちょっと大変なのでお稽古場でやってましたね。
そのお稽古場がこの近くなんですか？
そうなんです。今回 FM 世田谷さんということで、もともと大蔵流は関西の流派で、関西でずっとお稽古していたんですけど、まあ東京に引っ越すというお話をしたところ、うんうんうん、東京のその世田谷の上北沢に狂言のお稽古場があって、うんうんうん、そこをご紹介いただいて、上北沢は毎週のように通っておりました。
ほほほほ、はい、ですね、はい、後ほどまた桃子さんが上北沢周辺の、レポートをしてくださるだろうということで、まあ、後ほどまたお伺いしたいんですが、あと新潟もあれですよね、新潟テレビ21、
そうです、
ねえ、はい、県知事のあれですか、選挙の
選挙の、
これもすごいですね。
はい、一応ね、新潟県内30市町村全部回ったんですよ。
あ、そうなんですか。
ブラタモリのような旅して町内っていうコーナーを担当しておりまして。
あ、そうなんですね。
一応全市町村、
新潟もいいとこですよね。本当食べ物も美味しいですし、
すごいいいところですよ、
お酒も美味しいです、お米も美味しいですね。
はい、
ですね、あとこのトークショーがですね、私もこのひふみんさんとかもう、ね、はい、長野さんとかと対談されたらすごいですよね。
そうですね、
私もこの藤岡弘さん、この仮面ライダー本郷猛、うん、私が生まれて最初のヒーローこういう方と対談と夢のような話で、もうびっくり仰天ですけども、
本当にかっこよかったです、藤岡弘さん。
あ、そうなんですね、
新宿駅の構内のステージだったんですけれども、もう江戸先生のようなこうファンの方がたくさんいらしてて、
全然私はもう全くもう桃子さんほどじゃなくてですねもう後で出てきます、17テレビですごいもう熱狂的なファンがもう多くてですね、びっくりしましたけども、
いやいやいや、やっぱトークショーだとね、1対1でたくさんお話聞けるので、うん、もう藤岡弘さんもう本当に熱いお話で、おもう一期一会なんで、みんな個人生一生懸命生きようっていう、でも皆さんが感動してちょっと泣きそうになってるお客さんもいらっしゃって、私も感動しちゃいました。
いや、そうですね、なんかこの日本人には徳があるかないかみたいなね、
本当熱い方ですよね。
そうですよね、はい、確か私が記憶では、お父様もなんか武道の達人かなんかで、なんか道場を昔開いてらしたという話聞いたことあるんですけども、それ血を受け継がれてるんじゃないのかな、みたいな話ですよね。
そのトークショーの時、藤岡弘さんと長野さん両方ゲスト
だった。濃いな
本当に、ね、
戦いとか始まるんじゃないですか、なんかすごいですね、そこに桃子さんいてるんですよ、すごいですね、
なかなかこう、いや、濃い
すごいですね、それは、
すごい
だから、ね、同じ時だったんですね。
同じ時で、やっぱ男性のファンの方が多かったですね、特に。
あ、でしょうね、そうですよね、
本当に楽しい経験を させていただいて。
あ、そうなんですね、
はい、
いや、もう仮面ライダーといえば、本郷猛さんの横で最初のライダーの時は横で本を持って佇んでるのが実は島田陽子さんだったという、うちの前に番組出ていただいた。
そうなんですね、
最初の頃 そのキャスターすごい人たちばっかりで、あれですけどね、でもすごいですね、その長野さんと藤岡さんに囲まれていや、ひふみんもね、まあ、すごいですけどね。
そうですね、加藤ひふみさんは、イベントの中でのトークショーだったんですけれども、
なるほど
ちょうど将棋を引退された2017年頃だったので、はい、もうかなり注目が集まって、報道陣の方もたくさん来ていただいて。
ああ、なるほどなるほど。
でひふみさん、すごくサービス精神が旺盛な方なので、
そうなんですね、
一応台本では一曲ここで歌ってくださいっていうことだったんですが、
はい、
3曲ぐらい歌っていただいて
あ、歌好きな、おうまいんですね。
そうなんですよ、だから時間が大幅に伸びちゃっても、やっぱりもうそれでも聞きたい、でもひふみんワールドになって、
お、なるほど、
もう報道陣の皆さんすごい盛り上がりましたね。
そうなんですね、あ、そうですか、
すごいいい方でした、テレビで見る以上に。
あ、そうなんですね、
素敵な方でした。
あ、そうなんですね、
江戸先生もすごいなんか俳優さん向きだなって私は思いました。
いやそんな私は容赦しても何も出てきませんからね。あれですよ、はい、もうね、桃子さんのにはもう足元にも追いますので、ですもあれですね、それからですね、まあ、上北沢の話は後で話しますけど、勝利八幡神社ですか。
そうです、今日も行ってきたんですが、
はい、 なんかすごい古いなんか由緒あるあの神社みたいですね。
そうです、なんか調べたら世田谷で一番古いんじゃないかって言われているくらい。あ、
そうみたいですね、はい、うん、確かその岩清水八幡、京都 の八幡市にある岩清水八幡から分社したような非常に由緒のある、
あ
の、
そうなんですか、
戦の神様、あの必勝祈願ですよね、は
い、そう、勝利ってつくのでこうスポーツの方が多くいらっしゃってるっていうことで、私も一応あのホリプロのスポーツ文化部っていうところなんですよ、一応所属が。あ、
なるほど。
で、私のようなアナウンサーと、あの西川彩子さんのような文化人の方と、 あとアスリートの方もたくさん所属されていて、一応そのスポーツの方とお話しする機会も多いので、私もちょっと演技がいい方がいいかなと。あとオリンピックもありますし。
そうですね、
はい、
いや、桃子さんもう誰とでも大丈夫ですよ。もう長野さん、藤岡弘さん相手でもうやり合ってますからね。
そうですか。
いや、もう聞いてるだけで緊張しますよ。
緊張しました。
いやいや、素晴らしい、
はい、ね、
まあ、そんな感じで、じゃあここで一曲お送りしましょうか、
はい、
桃子さんのおすすめの曲なんですが、うん、曲紹介とエピソード含めてよろしくお願い申し上げます。
はい、リストの愛の夢を、お聞きいただきたいんですが、
これはどうしてこの曲
を名曲中の名曲だと思うんですが、
これは本当に大好きな曲です、
はい、なんか小さい頃はただ単にこう悲しい歌だなと思って聞いてたんですが、大人になって聞くと、あ、こう心に染みるなと思って、で最近はこうコロナで家の中にいることが多いので、家の中で聞いてるとまた違った聞こえ方がするというか、すごくね、なんか傷ついた心に染み入る曲だなと思って、最近よく好きで聴いております。
あ、素晴らしいですね、
はい、
では曲紹介お願いします。
はい、リストの愛の夢。リンリンさんからのメッセージです。 英郎先生に伺いたいのですが、変異ウイルスも心配ですが、ワクチンは効くのでしょうか、副作用は怖くありませんか、ということです。
そうですね、今回ワクチンの話いろいろ出ていると思うんですけども、今ですね、ファイザーとかでモデルナとかアストラゼネカというような会社からワクチンが出る予定なんですね。それで今遺伝子ワクチンというのが注目されてまして、これのファイザーとかモデルナなんですけども、人類初めてのワクチンということで、この、遺伝子を、やっぱり簡単に言えば遺伝子を打ち込むわけですね。アストラゼネカ のワクチンも同じような感じで、ウイルスベクターっていうんですけど、お船の中に遺伝子が入ってて、そのお船ごと注射して打っちゃうと、結局遺伝子を注射するということに変わりはないんですけども、これがですね、実はすごい有効率が高くてですね、これまでのインフルエンザワクチンとかでしたら、だいたい 50% 効けばいいという、半分効けばいいという有効率だったんですけども、この遺伝子ワクチン含めてですね、70% から 95% 効くと、有効性があるという、驚異的な数字なんですね。ですので、これまでのワクチンとはちょっと違うもので、有効率も高いということで期待はされています。ただ若干アレルギー反応とか少し出やすかったりとかですね、打った場所が痛くなったり、ちょっと腫れたり赤くなったりということはあったりするんですけども、一応イギリスでのこの、の副反応、0.3% ぐらいということで、さほど高くないだろうということなんですね。ですので私は接種を考えています。以前ちょっと某有名雑誌社からですね、インタビュー受けまして、ワクチンの副作用を教えて、副反応を教えてくださいといろいろ喋ったらですね、これらの先生方はワクチンを打ちませんと勝手にこの断言されて、その中には免疫のすごい有名な先生もおられて、その先生も怒ってしまってですね、ワクチンのちょっとした弊害を言っただけ、書いただけで打ちませんとは言ってませんということで、今回ですね、夕刊フジの健康新聞健康手帳に私の本音を申し上げていますので、またぜひ見ていただければと、私はワクチンの接種を考えています。で、それからですね、あと次メッセージですね、
はい、メッセージご紹介します。レスポールさんから、英郎先生、番組スタッフの皆様こんばんは、いつも楽しく聞かせていただいております。エリカさんとのお話とっても楽しく聞かせていただきました。エリカさんが担当されていた防犯番組の企画が面白そうなので、ぜひ見てみたくなりました。笑い。世田谷区に限らず、いろいろな街でやってもらいたいです。英郎先生のアドバイス通り、亜鉛とビタミン D をしっかりとって、免疫力を高めて、なんとかこの危機を乗り切りたいです。次回の放送も楽しみにしております。
ありがとうございます。はい、ところでこの番組は先ほど申し上げましたFM 世田谷ですので、桃子さんの世田谷のおすすめスポット先ほどちょっと話ありましたけど、はい、勝利八幡ですね。
そうですね、はい、毎週お稽古に、狂言のお稽古に通っていたのが上北沢なんですが、そこからも歩ける勝利八幡神社に改めて行ってきて、今日先ほど行ってきたんですが、ちょうど参拝の方が私一人でゆっくり参拝することができてですね。
あ、そうなんですね。
はい、何を話したいんだ。
後ほどこれ番組のホームページでアップしようと思いますので、
あ、そうです、写真も撮ってきたので、
写真も含めて桃子さんのこの上北沢レポートということで、はい、先ほど申し上げたようにですね、岩清水八幡という、京都の由緒ある、戦の神様をこちらに移したという一番古いなんか祠かなんか社も残っているんですよね、はい、世田谷区で一番古いなんかそういう場所もあるというようなことで、ぜひホームページで、アップしたいと思います、
はい、
あと桃子さんあれですよね、もういろんな方面で大活躍されてて、私見ましたよ、新しい王様、
ドラマですね、
あれね、ちょうどプライム
アマゾンプライム
でですね、はい、これで藤原竜也君とか香川照之さんとか、はい、越中さんって、
ね、そうですね、
これがまた面白い番組なんですこれね。
いや、面白いドラマで、ちょこちょこニュースキャスターで出てくる
んです。そうなんですよ、桃子さんがキャスターで喋ったり、あと番組セットの中で何気に偉そうな越中にこれ座っているというですねめちゃくちゃ面白い番組なので、はい、ぜひこれはアマゾンプライムで簡単に見れますよね。
アマゾンプライムビデオとフールとパラビで配信しております。
そうですね、
はい、
あとはあのあれですね、17、テレビでしたっけ、
17ライブ、
そうそう、はい、17ライブ、これも数日前に見させていただきました。
桃子さんが
ですね、
恥ずかしい、
これすごい熱狂的なファンがおられてもうすごいんですよ。なんかもう桃子さんが出るとブワーッと目の前になんかアニメのキャラクターみたいなのがブワーッと飛んだりとかコインがなんか投げ銭みたいな、こうなんかコインがバー飛んだりとかしてなんか1万とか2万とかなんかあの数字はあれはなんか人数なのかコインのあれなんかちょっと分かんなかったんですけど もうすごい人気でしたね。
1月からホリプロの所属のタレント44名が一斉に17を始めて、あのサッカーの丸山桂里奈さんとか大林素子さんとか皆さん一緒にやらせていただいて、こう17全体を盛り上げようっていう、はい、
そうそう、もうね、桃子さんの番組しか見てないですけどもすごい大人気でねなんかもうあのコメントもすごいブワーって出てね、熱狂的な人は何回も何回も同じコメントがあったりとかしてね、あのすごかったですね。
楽しいです。
あとはあの桃子さん、なんかこう医療との関わるということで、なんかあのあれですね、がん治療学会とかいろんなあの学会、今ウェブセミナーとかやってますよね、
はい、
ウェブセミナーとかのなんか司会とかもされておられるんですかね。
そうなんですよ、結構毎日のようにあのセミナーの司会とかお医者様とかあって、がん治療学会はでも英語で初めて司会させていただいて、
おすごい、
はい、
まあ、国際的ななんかそういうなんかウェブセミナーみたいな、
それはあのコロナの前だったのでリアルの学会だったんですけれども、
あそうなんですね、
海外から先生がたくさんいらしていて、
なるほど、
英語で、
あはははは、うん、あその中であの桃子さんも司会でこの英語で、
はい、全くもう
レディーさんのジェントルマンみたいな
そうなんですよ、しかもあの医学の用語って余計わからないの で、
そうですね、
すごく大変でした。
すごいですね。でもそれは
先生は英語は、
いえ私もね、あの一時期はちょっとあの国際会議とか国際学会であのちょっとこう喋ったりもしましたけど、まあ、やっぱりちょっとサボるとねやっぱりもうダメですね、語学っていうのはあの毎日やったりたまにやらないともうしばらくやってないともう別人のように忘れてしまったりあの覚えてなかったりしますので、
はい、
でもすごいですね、国際会議の司会とかね素晴らしいです。あとあれですかね、この7119というなんかこうね、
はい、
これ119番のあれですか、
あのシャープ7119という番号は、うんうん、はい、あの救急相談センターにつながる番号なんですが、はい、私はそういう医療系のお仕事をやっているっていうのを友達が知っていてあの、まあ、やることになったんですけど、総務省の消防庁のお仕事であの皆さんシャープ7119
ありますね、
そんなありますよね、はい、その番号っていうのはあの救急車呼ぼうかな、
まず相談をみたいな、
ね、どうしようかなっていう時にかける番号で、
は
い、
そうですよね、
はい、あのぜひ知っていただければなと思って、
そうですよね、
はい、
やっぱ救急も今医療も逼迫してますし、
あ
のなかなかそういう医療現場も大変な中で救急車呼ぼうかなどうしようかなという時にこのシャープ7119
と、はい、かけると看護師さんやお医者さんが出てくれるので、はい、ぜひ、
あ、そうですね、
小さいお子さんいる方も特に、はい、
ぜひよろしくお願いします。
お願いします。では番組からご案内です。栄老先生の新刊親子で考えるがん予習ノート絶賛発売中です。コミックシーモアのがん部門ランキング1位にも輝き、東洋経済プレジデントオンラインでも取り上げられただいま注目を浴びています。 YouTube にて栄老で検索してぜひチャンネル登録お願いします。栄老の教えて未病ケア、こちらでもがんや新型コロナのことをお話ししています。この番組は日曜日の夜、明日から週始め、元気で活力になるような情報や曲をお届けできればと思います。次回の番組について、次回のゲストはまだお話はできませんが、素晴らしい方にお越しいただける予定となっています。また番組ホームページやツイッターでアナウンスいたします。次回の放送日は3月14日日曜日のこの時間帯となります。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しております。 W を2回 www.radio.jp で検索してください。またサイトから番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名の方にスタジオから Amazon ギフト券1500円分をプレゼントいたします。どしどしご応募ください。
はい、今回番組からはあの桃子さんから素敵なプレゼントがあるようです、
はい、
ということで桃子さんからご紹介よろしくお願いいたします。
はい、私からのプレゼントは、 子ども食堂のエコバッグとぬいぐるみのセットを3名様にご用意いたしました。抽選でプレゼントいたします。応募方法は番組ホームページをご覧くださいということなんですが、これ何の子ども食堂かっていうと、西東京市に大熊工業っていう建築会社さんがありまして、はいはい、そこが3年ほど前から地域の子どもたちにお腹いっぱいになってもらおうってことで、うん、お日様キッチンっていう子ども食堂を作ったんですよ。
あ、なるほど。
でそこがコロナ禍でも毎日月曜日から金曜日まで元気に営業していて、
ほうほうほう、
本当に飲食店でシェフをやっていたなおちゃんっていう女の子が毎日一生懸命子どもたちにご飯を作っていて、もう西東京市のすごいこう楽しいスポットになってるんですよ。
あ、いいですね
すごいいい、頑張ってやってらして、そこのエコバッグとぬいぐるみなんですけど、このぬいぐるみもインドネシアの職人さんが手作りで一個一個作ったもので、クリスマス会とか節分とかバレンタインとか何かあるたびに子どもたちにぬいぐるみとかプレゼントしていて、でちょうど最近その子ども食堂お日様キッチンがクラウドファンディングを始めて、まあこのコロナ禍で営業するのも大変でですね、空気清浄機買ったりだとか、そのシェフの子ももう絶対に感染者出さないってことで徹底的にそういったグッズだったりとかカーテンとか全部新しくしているので、そういった費用に役立てたいということで3月いっぱいまでクラファンやってるんですが、お日様キッチンクラウドファンディングとかレディーフォーのサイトでやっているので、今も結構もう集まっているんですが、あとちょっとという感じなので、ぜひ気になる方は、
そうですね、
はい、
で番組でもちょっとこれその情報をアップしてみたいと思います。
そうですね、ぜひぜひお日様キッチンで皆さん、西東京市でちょっと遠いんですけれども検索していただければと思います。
エ
コバッグとぬいぐるみセットで、はい、ぬいぐるみ2つずつご用意いただいたのでぜひホームページご覧ください。
ということで本当にあっという間のお時間なんですが、ここで最後に明日からのリラックスできる曲をお届けしたいと思います。今回も曲は癒しのジャズをお届けいたします。まあ日曜日の深夜ですので、夜のひとときにジャズによる憩いのひとときでもいいのではということですね。これから本当に寒い季節を迎えまして、大変なご時世ではありますが、少しでもリラックスいただければと思います。アシスタントの桃子さん、どうもありがとうございました。それでは明日からの元気で健康な日々が送れますよう、また来月お会いしましょう。お相手は英郎と
桃子
でした。
ありがとうございました。